there the Gyana Khanda.
でそれがまあギャナの部分です
。
でギャナの部分には2つに分かれています。
Impersonal Brahman Gyana and Bhagavad Gyana。
で非人格的なブラフマンのギャナと、もう一つはバガバットギャナです。
So because there's some confusion about what is the meaning of these different Upanishads, especially ones like Chandogya Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad, etc. Vedavyasa wrote the Brahma Sutras.
でそのチャンドーキャーパニシャドや何でしたっけ、ビラダランニャカウパニシャドなどがありましたけど、そのビアサデーバはベーダーパニシャド
ブラマスーツ
ラ、ブラフマスータスートラを書きました。
The Brahma Sutra is explanation of various phrases of the Upanishads which are difficult to understand。
でブラフマスートラというのはウパニシャッド その、まあ、難解な部分を、まあ、解説した本です。
However, Brahma Sutra is also very difficult for most people to understand.
まあそれでも普通の人にとってはそのブラフマスートラも非常に理解するのが難しい。
So Bhagavatam is said to be the commentary of Veda Vyas on theBrahma Sutras. In other words, the author of Brahma Sutras wrote the commentary in the form of Bhagavatam.
で、ですからそこでヴィアサデーバはブラフマスートラの解説書としてバガバタムを書いたわけです。
So therefore we say Bhagavatam is a natural commentary because it was written by the author of the Brahma Sutras.
だからそのバガバタムというのがブラフマスートラの、まあ、自然な注釈書であると言われるわけです。なぜならそのブラフマスートラの著者自身が書いた解説書だからです。
The Bhagavatam is also considered to be the essence of all the Vedas, not just the Brahma Sutra commentary.
で、バーガータムはそのブラフマスートラの解説注釈書という意味、価値だけではなくて、ベーダーでしたっけ？
Yes.
そのベーダー、パニシャッドの解説書であるとも、まあ、解説書としての価値も見出されるわけです。
So, Veda is represented by Gayatri Mantra.
で、ベーダーというのはガイアトリマントラをによって、まあ、代表されています。
It is said that Om expands into Gayatri Mantra. Gayatri Mantra expands into the four Vedas.
でオウムがガヤトリマントラに拡張して、そしてガヤトリマントラの姿から4つのベーダーに分かれました。
So it is also said that Bhagavatam is the essence of the Vedas.
そしてバガバタムがベーダーの真髄であると言えるわけです。
Therefore in the first verse of Bhagavatam we have two references there. One is Jamajasa Yataha,which is taken from Brahma Sutras, and we have Satyam Param Dimahi, which gives us the meaning of the Gayatri Mantra.
ですからそのバガバタムはその最初のバガバタムではこの最初の2つのフレーズから始まっています。その1つがブラフマスートラの何でしたっけ、ジャマデシャヤタハというブラフマスートラからの言葉と、そしてもう一つはサッチャンパランディーマヒというガヤトリマントラのフレーズがそこで使われているわけです。
Additionally, it said that the Bhagavatam is also the summary of the Mahabharata.
で、またバガバタムというのはマハバラタのその周囲まとめでもあるわけです。
It's also considered the best of all the Puranas.
でまたプラナの中の最高のプラナであるとも見なされます。
It was after all the other Puranas.
で、ビアダビアサ。でそれからビアダビアサは他のプラナを書いたわけです。
And that became even sweeter coming from the mouth of Sukadeva.
でそれがスーカデーバゴスワミという人の口から語られたことによってより甘さを増しました。
So therefore, Jiva Goswami concludes that Bhagavatam is non-different from the Vedas, Upanishads, Brahma Sutras, Mahabharata, and all the Puranas. It's the essence of everything.
ですから、Jiva Goswami は、バガバタムが ベーダやウパニシャッドやマハーバラタやブラフマスートラや他の全ての経典の真髄であると結論付けたわけです。
So in this way he concludes in Tattvasandarbha that Bhagavatam is the supreme scripture, the supreme pramana, proof.
ですから、ジーバゴサミはタットバサンダルバにおいてバガバタムこそが至高なる最高の経典であり同時に至高なる証拠論証であると言ったわけです。
結論です。So、then, what does the Bhagavatam prove?
じゃあそこで次にじゃあバガバタムは何を証明したのかと。
So then we have all these other sandarbhas, the Bhagavata sandarbha, Paramahamsa sandarbha, Krishna sandarbha, Bhakti sandarbha, and Kriti sandarbha.
How many?
Well, total six. So Tattva plus five others.
で、まあ以上のまあトータルで6つのサンダルバを記しました。
So the first after Tattva, we have in order we have the Bhagavata sandarbha.
でその後にバガバットサンダルバがあるわけですね。来たわけ。
And then after that we have Paramatma Sandarbha.
でその後にパラマートマサンダルバ。
Then we have Krishna Sandarbha.
そしてクリシナサンダルバ。
So this represents the Sambandha Gyana, our philosophical portion.
でそれがサンバンダギャナと呼ばれる、まあ、哲学的な側面です。
Then we have the Bhakti Sandarbha. This is Avideya method.
でで次に、アビデヤ、それがバクティサンダルバです。
And then we have Priti Sandarbha, that's Prayojana, Prema.
で、Priti Sandarbha、それがプライオジャナ、ゴールです。
So, in this way, the Sandarbhas cover all topics.
そのようにしてサンダルバが全ての、まあ、主題を、right. まあ、包括することになるわけです。
Pramana, Sambandha, Abideya, Prayojana.
という3つが、サンバンダ、アビデヤ、プラヨジャナ、その3つをプラマーナですね、それらをすべて、まあ、網羅することができるわけです。プラマーナ、証言、証明。
So for us, pramana is scripture.
私たちにとってのプラマーナというのは経典です。
And which scripture? Bhagavatam is the supreme proof.
でどの経典でしょう。バガバタムです。バガバタムこそが、まあ、最高の、まあ、論証であると。
So, therefore this Bhagavata Sandarbha deals with the topic of Bhagavan.
で、バガバタ・サンダルバというのがバガバン、思考集についての言及になるわけです。
So, Sandarbha means a collection of verses. Sandarbha.
で、サンダルバというのは説を、まあ、集めたものという。
Sandarbha means to bring together.
で、サンダルバっていうのはこう集約するという意味です。
So it means a literary work which is a collection of verses.
で、literary work。literary work って何て言うの？文学的な、文学的に、まあ、集約したわけです。
And where are the verses from? From the Bhagavatam.
で、それはバガバタム。をまだバガバタムを集約したものということです。文学的に集約したものということです。
So these verses in the Bhagavata Sandarbha are verses which are selected to prove Bhagavan.
でそれはバガバンを証明するその説記述を、まあ、集約したものです。
So what Jiva Goswami does, he'll take a verse and then he'll explain it.And then he'll take another verse, explain it, another verse, explain it. This is what he does. This is a series of verses with explanation.
で、ジーバゴスミはどのようにしてそれを証明していったかって言ったら、一つの説を引用して、その説を説明すると。その説明から次の説明、次の説につながっていくと。そしてその説の解説をして、その解説からまた次の別の説が連なっていく。で、そうやってどんどんどんどん連なって、言った、まあ、そういうものです。
So, he, in the Bhagavata Sandarbha, he first, defines Bhagavan and also explains the relationship between Brahman and Bhagavan.
で、最初に、まず、バガバンとは何ぞやと。そして次に、ブラフマン。 との関係性について説明しました。
He describes the qualities of Brahman.
で彼はブラフマンの質について言及しています。
And then he describes the qualities of Bhagavan in detail.
でそして彼はバガバンの詳細に至るまでを記述述べました。
Using Bhagavatam verses.
でバガバタムの説を使って証明したわけです。
Okay, so, very important verse is this verse from the Bhagavatam. Vedanti tatap vidas tapam yajnanam advayam pramedi parma anti bhagavaniti sabhite. Maybe one of the most important verses of our philosophy.
で、これは私たちにとっての最も重要な哲学を示す説です。
So, what does it mean?
で、その意味はどういう意味でしょうか?
Tattva-vidas means the knowers of tattva, the knowers of truth or true existence. で、say, vadanti, they say.
で、tattva、バダンティタタットバというのは
タットバビダス。
タットバビダス。
Knowers of Tattva。
タットバビダスというのは真理を知っているものという意味です。
So what do they say? They say that Tattva means Advayam Gyanam, Gyanam Advayam。
でじゃあそのタットバ真理とは何でしょうか。それがAdvayam Gyanam。
And the Advaya Jnana is defined as Brahman, Paramatma, and Bhagavan.
それは Brahman, Paramatma, そして Bhagavan という意味です。
So, we see that there's a Bhagavat Sandarbha, Paramatma Sandarbha, but there's no Brahman Sandarbha.
で、Tattva Sandarbha, Bhagavan Sandarbha, Paramatma Sandarbha.
Yeah, no Brahman.
そこには Brahman, Brahman の知識はありません。
So Brahman is discussed in the Bhagavat Sandarbha.
で、それは Bhagavat Sandarbha で Brahman について述べています。
And Paramatma is discussed in a separate Sandarbha.
で、Paramatma は別の Sandarbha で言及されています。
So with these three topics, Sambandha Jnana is...
でその3つの主題が三番だギャーナと言います。
So Advaya Jnanam technically literally means non-dual knowledge.
で、Advaya Jnanam というのは文字通りの意味は non-duality?
Non-dual knowledge. Non-dual knowledge.
Non-dual?
Knowledge. Jnanam.
何ですか?違いのない知識というんです。
But this refers to the Supreme Lord, so it actually means a conscious entity who is one alone and not two entities, one entity, Advaya. Not two entities, one entity.
で、ここで大切なのはその一つの存在、一つの生命という意味です。それは二つではないと。一つの命である。
Nor is he three. He's not three separate things: Brahman, Parama, Bhagavan. He's one entity, but he appears as Brahman, Parama, and Bhagavan.
で、ブラフマンとパラマートマンとバガバンというのはそれぞれ別の存在ではないと。一つの存在、一つの生命であって、同時にブラフマン、パラマートマン、バガバンという要素を表すと。
So this is a concept which is presented in the first canto of Bhagavatam and is presented in other places in the Bhagavatam. It's also presented in the Bhagavad Gita.
で、この哲学っていうのがバガバタムの最初で最初で研究されていることであり、そしてバガバタムの他のさまざまな部分のところでも研究されていて、そしてバガバタギータでも研究されている点です。
However, this concept ofThe Supreme Lord being three things is unique to the Gaudiya Sampradaya and the other Vaishnava Sampradayas and for Shankara Sampradaya don't have this idea of three identities of the Supreme Lord.
で、このブラフマン、パラマトン、バガバンが一つであるという、この 概念というのはゴーディア・バイシナバだけに存在する非常にユニークな哲学です。で、何ですか、他のサンプラダイヤ、誰って言いましたっけ、シャンカラチャリアや、まあ、他のアチャリアでは言及されていないものです。
シャンカラチャリア accepts one entity, but that's only Brahman and there's no Bhagavan and no Paramatma.
で、シャンカラチャリアは一つの生命というのを、存在というのを受け入れました。でもそれはブラフマンだけです。彼はパラマートマやバガバンを受け入れませんでした。
Ramanuja and Madhva accept Parma and Bhagavan, but they don't distinguish them. They call all the Supreme Lord, whatever, and they don't accept Brahman at all.
で、マドバチャリアとラマヌジャチャリアはパラマートマとバガバンというのを受け入れました。そしてでもそのパラマートマとバガバンというのは違いがないと、違いをつけませんでした。そして同時にブラフマンを受け入れませんでした。
Brahman for them doesn't exist.
で、ブラフマンは存在しない。
So Brahman realization is illusory.
で、ブラフマンの悟りなんていうのはまあでっち上げだと。
However, Gaudiyas accept Brahman realization as a factual realization, plus Paramatma and Bhagavan are all factual.
で、しかしゴーディア・バイシナバはブラフマンの悟りというのも存在すると。そういうふうに受け入れています。と同時にパラマートマとバガバンの悟りというのを受け入れています。
So, Jiva Goswami begins by describing Brahman.
で、Jiva Goswamiはブラフマンについての説明から始めています。
Okay, so that Advaita Jnanam or supreme entity is called Brahman when there's a sense of oneness.And no variety.
で、アドバやギャーナムという言葉で、まあ、語られているブラフマンというのは一つの存在生命であり、そこには違いがないと。
So this means there's oneness. We don't see any details. No color. No hand. No foot. No variety. It's just a one big entity of. indistinguishable entity called one.
で、そこにはそのブラフマンの中に何か詳細の、まあ、詳細な質についてというものもないし、手足も存在しないと。ただ一つの、まあ、存在があるというだけである。
So there's no shakti.
で、
Recognized in this Brahman realization.
で、ブラフマンの悟りにおいては、そのシャクティというものも存在しないと。
Another way of looking at it says when you get a realization of the Lord, which is very, very general, and which you can't grasp, you're limited, so you cannot grasp all the details of the Lord and His Swarup, that is called Brahman, a very, very general.Realization, looking at like looking at the sunlight only, not looking at the sun.
で、それはちょうど太陽そのもの全体を見ることができないで、太陽の光だけを知覚するようなものであると、ブラフマンの悟りというのは。
So on the other hand, realization of Bhagavan is to realize the Lord with all of his shaktis.
で、一方でバガバンを知覚することによって、衆のさまざまなシャクティというものを知覚することが理解することができます。
But through his shaktis, he reveals form, qualities and activities.
で、思考衆のシャクティ、力によって、彼の姿とクオリティ、
Activities.
そして活動を悟ります。
So when you take all those things, the shakti, all those shaktis away, you get Brahman.
で、このシャクティをすべて排斥するとブラフマンが残ると。
So Bhagavan is realized by the senses through bhakti endowed with hadini and sambhav shaktis.
で、バガバンは 感覚に、フラディーニシャクティとサンビットシャクティというものが入ってくることによって、バガバンを近くすることができます。
In other words, through the shaktis of the Lord, we can realize the Lord with shakti.
で、まあ、言い換えれば、思考主のフラディーニサンビットという思考主のシャクティを通じて思考主のシャクティを近くすることができる。
And if we don't have this senses endowed with Fladini and some of the shaktis of the Lord, then we end up with Brahman.
で、この感覚や思考主のシャクティが存在しなければ、それを取り除くとブラフマンになります。
In other words, jnana simply destroys ignorance.
言い換えればギャーナっていうのはただ無知を破壊するだけで。
No bhakti, no use of senses, no ladini shakti, nothing. So he realizes Lord without the shaktis.
で、そこにはバクティがないと、そして感覚もないと、思考主のシャクティがないと、そうやって思考主のシャクティを取り除くことによって取り除くとブラフマンの悟りだと。
So, what is the meaning of Bhagavan?
で、バガヴァンとはどういう意味か。
So there's different ways of analyzing the word. One is to take the syllables ba, ga, and va.
で、これはバ、ガ、バという三つの言葉に分けて、まあ理解することができると、一つの方法。
So the syllable ba stands for barta, which means one who supports and maintains.
で、まず最初のバっていうのはバルタ、支えるもの、維持するものという。
So one who maintains the devotees.
で、ディボティを支えるものという。
And Bhagavad Gita Krishna says, I preserve what you have and I supply what you lack.
で、バガヴァギーターでクリシュナは約束しています。お前の持つものを保護すると。そして持っていないものを与えると。
He says, I give you the intelligence by which you can come to me.
で、彼は私のところに来れるような知性を与えると言っています。
So, the word, the syllable ga stands for gamayata, which means one who gives prema, or one who creates qualities in the devotee, and one who causes the devotee to go to the spiritual world.
で、それ、gamayata というのは、最初何でしたっけ
Give prema.
プレマを与えると。そして、
Qualities.
質を与えると。そして、私のところに、帰ってくると。まあ、そういう、まあ、結果を与えると。
ガマヤタ means one who makes you go somewhere. So, go to my kunta, makes you go to my kunta.
で、ガマヤタというのは、そのバイクンタへいざなうものという意味です。
The syllable va stands for vas, which means to dwell, to live.
で、そして最後の va というのが、
live.
Live.
Yeah. So the Lord lives in the devotees, and the devotees live in the Lord.
で、思考主が、デボティの中に。生きていると、住んでいると。そして、ディボティはクリシュナの中に生きると。
So what this means is the Lord lives in the devotee, means the devotees are always thinking of the Lord.
で、それはどういう意味かといったら、主がディボティの中に住むというのはどういう意味かといったら、常にディボティはクリシュナのことを考えていると。
And the Lord is always thinking of the devotees.
で、そして、クリシュナはいつもディボティのことを考えていると。
So that's one meaning, Bhagavan.
で、それが一つのバガバンという意味です。
So another meaning is baga and van. Van means possessor. So baga means the possessor of baga, which means auspicious qualities.
で、もう一つの意味はバガ、バンというのはその貴重なるものを貴重なものを所有しているものという意味です。
So this is the usual definition given in our books. You know? quote from Vishnu Purana.
でこれはビシュヌプラーナから、まあ、引用されている、まあ、一般的な一番一般的な意味です。
So the first word is Aishvarya, which comes from Ish, which means complete control of everything, ultimate controller.
で最初は Ish、そのすべてをコントロールする支配者という意味です。
Virya means influence. He can influence.
で、Virya というのは力、その影響力という意味です。
Yasa means, of course, literally fame. That means good qualities.
でヤシャというのはその名声という意味ですけど、それは良い質という意味です。
シュリ means wealth。
でシュリというのは富、豊かさという意味です。
ギャナ means knowledge。
でギャナというのは知識。
ヴァイラギャ means renunciation or detachment。
でヴァイラギャというのは放棄、無執着という意味です。
So that means the Lord is completely unaffected by anything in the material world。
でそのヴァイラギャというのは神は物質世界の何のどんなものからも影響を受けないということです。
So in this definition, we'll see that Bhagavan means a person who has qualities.
で、定義として言うならば、バガバンというのはクオリティ、質を持つ人。
He knows things.
で、彼は知っている。
And he does things.
で、彼は行う。
He is the supreme doer, the supreme knower.
で、彼は至高なる行為者であり、至高なる全知ですね。
And he's filled with all sorts of qualities.
そして彼は全ての良い質を持っている。
And these qualities are eternal and non-material spiritual.
で彼のクオリティというのは永遠で決して物質的なものではないということです。
Okay. There's another in the same Vishnu Purana, right in the same section. There's another list of qualities quite similar.
でまた他のまたこれもビシュヌプラーナですけど、まあ非常に類似しているけど、まあ、またもう一つの定義です。
There we have Jnana, Shakti, Bala, Aishvarya, Virya, Teja.
という6つです。
So Jnana means, of course, the power of his mind. He's omniscient.
The power of the mind, 心の力で。
And Shakti means power of his senses.
Shakti というのは感覚の力。
Bala means power of his body.
The Bala というのは体の力という。
Aishwarya, of course, means complete control of everything.
The Aishwarya というのはもちろん。全てを完全に支配する。
Virya means influence.
で、Virya というのは影響力。
And Tejas means beauty.
Tejas というのは美しさ。
And he's devoid of all inferior qualities.
で、そして彼はそのまあ悪い質というものを全て、まあ避けると。
Okay.So, the Paramatma Sundara explains Paramatma in detail, but here we have a little bit of a description of Paramatma.
で、パラマトマサンダルバでパラマトマに関しては、まあ、詳細が述べられていますけど、ここでも少しパラマトマについて述べられています。
So when Bhagavan acts as the monitor of the jivas in the material world, he's called Paramatma.
で、バガバンが物質世界のジーバと、まあ、関わるときに取る姿がパラマートマンです。
So he manifests a limited amount of qualities in the material world, appropriate to looking, witnessing the jivas, etc.
で彼はそこではパラマートマンとしては、まあ、バガバンのそのクオリティを、まあ、最小限にとどめて、そして、物質世界でジーバが何をしているのかということを、まあ、観察しています。
This Paramatma refers to the three Purusha avatars, Mahavishnu, Gavadakshaya Vishnu, Shiradakshaya Vishnu.
Paramatma はその3つのビシュヌとして現れます。
So they cause creation of the material world, putting the jivas into it, maintenance of the material world, destruction of the material world, putting the jivas back into Mahavishnu again. This is all Paramatma function.
で、バガバン、マハビシュヌからジーバを、まあ、のために物質世界を創造すると、そして、 物質世界を維持すると、そして物質世界を破壊すると、そしてその後にジーバをマハビシュの元にまた引き戻すということ。その3つの、まあ、機能、側面の機能が全てパラマートマによって行われます。
So these activities of Parama are quite different from the activities of Bhagavan.
で、パラマートマのしていることと、バガバンがしていることとは非常に異なっています。
And consequently,The qualities that Paramatma manifested are quite different also.
で、パラマートマとして表す質もまたバガバンのクオリティ、バガバンとして表すクオリティとは異なっています。
Paramatma will see what control and knowledge manifested.
で、パラマートマっていうのはその支配力とそして知識というそういう面を表します。
Sometimes in the scriptures, Paramatma Bhagavan are equated, but in when we speak philosophically, we speak of Paramatma in this limited way, Purusha avatars.
で、まあ時に経典ではパラマートマとバガバンをまあ同一視して表現しているされる場合もありますけど、まあ質的にはまあ、哲学的に考えると違いがあるということです。
So in contrast to the Paramatma, Brahman is just pure consciousness. There's no creation, no destruction, nothing. It doesn't do anything. It's just without qualities completely.
で、パラマートマとブラフマンを対比してみると、パラマートマはまあ創造維持破壊などまあいろんな多様なことをしているに反してブラフマンというのは何もしません。ただ純粋な意識がそこにあるというだけです。
Because it has no qualities and it has no activities, why discuss it?
で、質もないと、で、活動もないと、何もしてないと、だったら論ずるに値しないだろうと。
So therefore, he doesn't pay too much attention to the Brahman.
だからジーバゴスワミは別にあんまりブラフマンを相手にしていません。
So as I mentioned, there are not just sometimes critics will say, oh, Jiva Goswami and Chaitanya Mahaprabhu, well, they just take this Brahman, Parama, Bhagavan. It's only mentioned once in the Bhagavatam or something like that. So they're, just distorting the text. But it's mentioned many places in the Bhagavatam. Here's one place in the 10th canto.Namastu Vyam Bhagavate Brahmane Paramatmane. So it mentions the three forms there again.
で、まあ、ゴサミやチャイタニアというのは、まあ、ただバガバタムを引用して、その、なんだろう、バガバンのことだけを、まあ、証言していると、だから非常に狭いものであると、そういうふうに批判するかもしれませんけど、このようにしてチャイタニアはそのバガバタムでは、まあ、いろんなところでブラフマンとパラマートマとバガバンについて言及しているわけです。
He also equates or he explains that Atmagyan, realization, I am Atma.Is equivalent to Brahman realization.
で、また彼はそのアートマという私は体ではないアートマであるというアートマギャーナとブラフマンの悟りを、まあ、同一のものであると捉えています。
Okay. When we realize we're Atma, then we realize we're consciousness.
で、アートマを悟るということは自分が意識である、意識、純粋な意識そのものであると悟ることです。
And this is very similar to Brahman.
で、それは非常にブラフマンと類似しています。
So then we identify completely with Brahman.
で、そうするとブラフマンと自分を同一視してしまう。
However, the question will arise, well, if you have Atmagyan, then once you got that realization, how can you go merge into Brahman? Because there's no one to do that for you. Brahman has no Shakti or anything. So how does that happen? Answer is, the Shakti comes from Bhakti.To make you merge into Brahman. Mm. Huh? In other words, if you do bhakti, a little bit of bhakti when you're a jnani, when you get a realization of that, you can merge into Brahman by the mercy of bhakti. So you can get mukti.
で、アートマギャーナを悟ると。で、アートマギャーナがブラフマンの悟りであるならば、なぜブラフマンに、と一体になろう、なって解放を得るという結果を得ることができるのかと。それは唯一そのバクティによって、バクティのシャクティがほんの少しあることによって、アートマは解放を達成することができます。
So if the Gyani doesn't perform any bhakti, then he can get some Atma Gyan and that's as far as he goes, then he cannot merge into Brahman and he goes back into the material world again.
ですから、Gyani がアートマギャンを悟ると、自分は純粋な意識であるということに気づくと、で、それだけだと、ブラフマンに、記入することが、とブラフマンと一体になることができないわけです。バクティが、ギャニーがバクティを行うことによって、そのバクティの力によって、慈悲によって、アートマを悟ったギャニーがブラフマンに、の一体となることができるわけです。
So in other words, Gyana is not an independent process. It depends on bhakti to achieve its goal, mukti.
言い換えれば、ギャナというのは、ギャナだけで立っているものではありません。ギャナだけで解放達成することはできないということです。ギャナはバクティに、依存しているわけです。それによって、解放を達成することが可能となるということです。
This also means that the followers of Shankaracharya cannot get mukti because they don't do any bhakti. Whatever bhakti they do, they say is illusory, so they offend the Lord and they can't get any mercy of bhakti.
Shankara never did sadhana for complete avoiding bhakti sadhana.
Yeah, well, the bhakti they do is illusory bhakti. They say, oh, the form of the Lord is illusion. We can worship that for temporarily, so that's offensive. So actually, they don't do any bhakti because they offend the Lord.、So they don't get mukti.
で、シャンカラチャーレ、言い換えれば、シャンカラチャーレの教えに従うならば、解放すら達成することができないと。なぜかと言ったら、そのシャンカラの教えは、そのバガバン、というのは、でっち上げだということなので、バガバンに対するその冒涜になるので、オフェンスを犯していれば、解放すら達成することができません。
This is just a quote from the Bhagavatam first canto to show that by bhakti you can get the realization of.Atma, like this, you know, impersonal realization, but you need the bhakti also to actually really get fixed in that realization.
で、これがそのアートマが、バクティが行うことによって解放をまた、もう達成することができると。
Okay. So, what is the essential qualities of Brahman?It is awareness of alone. There's, in other words, we don't realize a thing. It's just awareness. You're not even aware of yourself. You're not aware of another thing. No subject, no object. It's just awareness.
で、ブラフマンの悟りというのは、そのただ、アウェアネス、気づき、自分に気づいているだけである。で、その知覚の対象について何も悟ることはできませんし、自分自身のについても悟ることはできないと。で、主体と客体がなくなってない状態です。
So in the Upanishads, Brahman is described as Ananda and Vijnana.
で、Upanishad では、Ananda, Vijnana
is Brahman.
So
then immediately someone can say, well, that means Brahman has qualities. It's blissful and it's knowledgeable.
ということは、ね、ブラフマンというのはクオリティを持っているのではないかと。その喜びと、ギャーナ、知識という。
So the impersonal say, no, Ananda does not mean bliss. It means simply absence of avidya, absence of suffering.
で、そこで、ギャニーは言うわけです。そのアランダという意味は喜びではなくて、苦しみのが、 消滅した状態であると。
And vijnana simply means absence of ignorance.
で、そのビギャナっていうのは無知を拭い去った状態である。
So our existence in the material world is full of ajnana, ignorance, and full of suffering. So ananda vijnana means we don't no longer have that material condition. That's what it means.
ですからそのアナンダっていうのはその物質世界の苦しみがまあなくなった状態である。
This Brahman is eternal.
で、ブラフマンっていうのは永遠である。
It is Atma, who is the basis of all Atmas.
で、それがその、who's the base?
This Brahman is the basis of all Atmas.
で、ブラフマンがアートマンのその元いであると。
So because it's this not a, you cannot describe it. There's no separate sandarbha to go into the details of Brahman. It is all just discussed within Bhagavad sandarbha. Okay, that's all I can do for now.
で、まあ今日はまあここまでということですけど、何か質問とかありますか。
はい。
はい。
人間を含む生命体、死ねば土に帰りますが、魂は、一緒に土にいるのか、それとも天に昇るのか。はい。
When all living jiva after dying, body go to anyway, the living entity itself, dying or somewhere go.
Yeah. After that, yes, the soul, if he's not purified, will take another body.
で、その魂が浄化されていなければ、また他の肉体を得ます。
浄化されなければ。
はい。
また別の。
はい。
浄化されてる。
When you purify,
yeah,
then
we can end all the karma, we can end all material bodies, and we have two places you can go: impersonal Brahman, mukti liberation, or you can go to the spiritual world with a spiritual body and live eternally in the spiritual world.
Karma を消滅した浄化してカルマを消滅した後には二つの道があると。一つはブラフマン光に没入する。もう一つがスピリチュアルワールド精神界に帰るということです。
精神界に帰る。
はい。
消滅はしない。
消滅ってなんて言えばいいんだろう英語で。Nothing. Never.
No destruction.
それは
eternal.
永遠だから、魂は永遠だから決して消滅するはしない。
Either in the material world or spiritual world. You see, I was there somewhere.
物質世界であろうが、精神世界であろうが、どこであろうが必ず存在しています
。
はい、分かりました。何か質問ありますね。
ジーバーがこの存在して、それでビシュにこう戻っていくときに、そのずっと休んでいる状態っていうのと、ブラフマンに合体した状態と似ている状態なのか、全く違うのかっていうことを知ってます。
最初何ですかね。
ジーバがビシュの体の中に密接が戻ったときの状態、休んでいる状態と、ブラフマンの合体した状態っていうのは似ているんですか。
When Jiva went back to inside the body, the Mahavishnu, that condition and merged the Brahman condition?
Different.
Yeah.
Because when you go into Mahavishnu, your karmas are still there. And when you come out, they stick to you again and you go back into a material body.
なんでかその2つは違いますと。なぜかというと、マハビシュヌの体の中にジーバが入っている時っていうのはまだカルマが存在しているわけです。でまた誕生の時にそのカルマに応じて生まれるわけです。
in one sense, because it's similar, but you keep coming back to the material world if you go into Mahavishnu, and if you go into Brahman, you don't come back. That's the difference. Similarity is nice and peaceful.
そのまあ何もしないでまあそこに存在しているという意味では類似性がありますと確かに。でも一方はまた物質界に生まれて、生と死を繰り返す。でもう一方はブラックマンに永遠に禁入する。
So that mukti is an eternal state.And going to Mahavishnu is not eternal because you come out again and you go back in and come out again.
で、ムクティ解放は、まあ、永遠な境地ですけど、ブラックマ、マハビシュヌの体の中に吸収されるのは、まあ、永遠の境地ではありません。またカルマによって戻ったり、行ったり来たりします。
もう一つですか？
はい。
魂が永遠であるということは、地球上で住む
When if you if
人類だけが増えているってことは他の動物の数が減ってるってことでしょうか
In Earth planet increase the jiva in Earth planet
they increase oh yeah.At one particular time, yes, there may be more jivas. At another time, in the other planets, there may be more jivas. Other universes, there may be more or less jivas. But jivas are never created, never destroyed.
で、その、いろんな状況があるそうです。その、地球に、地球に、生命体が少ないときは、他の惑星で生命体が、多いと。で他の惑星が少なければ地球が多かったりとか、でも常に存在していると。
地球上だけじゃない。
地球上だけじゃ全然。
宇宙全体の数が決まっていて、はいはいはい、
だってフィックスナンバーのジーバが決まっています。
宇宙全体は決まってるけど、
はいはい、
星ごとが価値とか、
はい、ちっちゃいこちっちゃい。
上だけだったんです。
はい。
そういうことです。
いいですか。
はい。
今日のクラスもそうなんですけど、私たちでこの人格主義か非人格主義かとかいう議論で仏教にするんですけれど、それがそのインドの哲学の全てと言っていいんですか？その他にも、例えばインドではよくも昔もビシヌ派だとかシヴ派だとかね、言ったりするんですけど、私たちがその議論しているのは、ビシヌ派って言っていいんですか？シヴァ派っていうの部分の経典っていうのはあるんですか？シヴァ派、
What's in the Shaiva?
Yeah, they have some texts. They have their Nayanmars or something. Some Shaiva saints like this. It's like they have the Alavars for the Ramanuja Sampradaya, some you know Vaishnava saints. So they have some Shiva bhaktas saints who write certain texts. It's not so serious now. Most of the Shaivites go and follow Shankaracharya, and then they ultimately end up as Mayavadis. So the Shiva Sampradaya really doesn't exist where we have a pure form of Shiva, etc. You know, it's all Maya again.
A lot of it. はっきりとしたシヴァのサンプラダヤというのはまあ存在しないと。で、その。まあ、ある、まあ、芝派の人たちが使っ、まあ、テキストを作ったりとか、まあ、そういうのはあるらしいですけど、もうこう、まあ、はっきりしたものはないと。で、まあ、大概、まあ、そのシャイバーというと、まあ、シャンカラ派の、その、まあ、非人格主義になると。
In the Brahma Sutras, all these other groups are discarded as being.Maya, useless, and they don't have any good scriptures. There's followers of Surya Dev, followers of Shiva, Pashupatas, and followers of Ganesh, etc. All these ones are rejected as not bona fide, and the scriptures they use also are considered not bona fide.
The Brahma Sutra, there, まあそういうもうガネーシャ派とかなんかシヴァ派とかなんとかも全部排斥している。
なんでそんな
に
ガネーシャの崇拝とかシヴァの崇拝とかそんなに。
Most of it is just custom because parents have done, they do like this, that's all. Father worship Shiva, I worship Shiva, that's all.
そういう慣習、
慣
習です。まあそこにはあの哲学とか知識とかもそういうのはまあそういう背景はないと、もうなんだろう慣習？
だからまあ哲学というインドの哲学というとまあそのベーダーというか、あるいはこうやって語ったところが全てというふうに考えて、
That's everything, the three things.Brahman, Paramatma, Bhagavan, no exception, no other, no other philosophies there. This, by this three concept, for any kind of the